ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月2日は1980年6月に北朝鮮の工作員シン・ガンスらによって北朝鮮に拉致された原忠明さんのお誕生日です。原さんは今年で74歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。また8月は1978年に曽我三好さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と2人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を願ってやみません。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。拉致被害者の田口愛子さんから日本語や日本の生活習慣を教わっていたとされている元北朝鮮工作員のキム・ヒョンヒ氏が7月20日から23日まで日本を訪れました。キム・ヒョンヒ氏は昨年の3月に韓国の釜山において韓国政府の協力を得て、田口さんのお兄さんである飯塚繁雄さんと息子さんである飯塚浩一郎さんと初めて面会しました。その後キム・ヒョンヒ氏から拉致被害者の横田めぐみさんとも会ったことがあるとの証言がなされました。このため北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって結成された家族会と、その支援団体であり拉致被害者のご友人や支援者などにより結成された救う会から、日本政府に対してキム・ヒョンヒ氏の日本訪問が要請されていました。今回の訪問は、日本政府が韓国政府や関係者の協力を得て実現したものです。滞在中、キム・ヒョンヒ氏は、中井宏拉致問題担当大臣との面談、田口愛子さんのご家族との面談、横田めぐみさんのご家族との面談、その他の拉致被害者ご家族との面談を行ったほか、衆参拉致特別委員会委員長などとも懇談いたしました。今回の訪日には、拉致被害者のご家族が静かな環境の中でゆっくりとキム・ヒョンヒ氏とお話しいただけたこと、広く拉致問題に関し日本国民が改めて認識と関心を持つ機会となったこと、 日本と韓国の両政府が今まで以上に拉致問題の真相究明、被害者の救出に努める姿勢を世界中にアピールできたなど、多くの意義がありました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。8月2日米韓合同軍事演習について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月25日から実施されておりましたアメリカと韓国の間の合同軍事演習が7月28日に終了いたしました。将来の北朝鮮のいかなる挑発あるいは攻撃というものも阻止するんだという、そういう明確な警告、明確なメッセージというものを北朝鮮に送るということが、主要な目的の演習でありましたが、その点では極めて、意味のある演習が行われたと言ってよろしいかと思います。米韓両国の兵力は8000人、艦船が20隻、航空機が200機、そしてアメリカの航空母艦、ジョージ・ワシントンも参加するという、過去の演習と比較しましても、いわば最大級の演習であったということになろうかと思います。もちろんこの演習の柱、中心を成しておりましたのは、北朝鮮の攻撃というものを想定した上での対潜水艦訓練というものが重要なものの一つでありましたし、もう一つは北朝鮮の特殊部隊が侵入してくることを阻止するという、それも訓練として大きな位置づけがなされていたと思います。この2つはこの3月26日に起きました諸南藩哨戒艇の沈没事件の教訓というものを受けてですね、北朝鮮が今後奇襲攻撃を再び行う、想定外の奇襲攻撃というものにきちっと備えて、それを防止するという、そういう目的で行われた演習であったかと思います。今回の米韓合同軍事演習には初めて、日本の海上自衛隊の4名の将校がオブザーバーとして、参加をいたしました。これまで米韓合同軍事演習に日本の海上自衛隊のオブザーバーが参加したことはありません。これは韓国が消極的であったということでありますが、しかし、韓国海軍の哨戒艦の沈没事件というものを受けて、今やその北朝鮮 の、 その軍事的脅威というのは極めて現実的であると、そういう点では日本との協力、あるいは情報交換なども、極めて今後考えると必要になるという、そういう状況のもとで、今回の日本の海上自衛隊のオブザーバー参加というものが実現したということが言えようかと思います。今後は日本と韓国の間の防衛協力の強化というのが、当然、必要となりますが、特に対潜水艦ということで考えますと、日韓で協力できる部分はたくさんありますので、今後はそういう点についても日本と韓国の協力が進むということになれば、さらなる北朝鮮への抑止力というものをそれが形成しますので、そういう点が期待されているということになろうかと思います。当然のことながら北朝鮮は今回の米韓合同軍事演習に強く反発をいたしましたし、日本がオブザーバー参加したということを捉えてですね、日米韓三角軍事同盟というものが現実化しているという、その懸念を表明もいたしました。さらに7月28日の労働新聞の論説は、米韓両国に軍事演習を中止するように求めるとともにですね、従来の主張である平和協定の締結というものを呼びかけるということでもございましたが、いずれにせよこの米韓合同軍事演習が実施されている期間に、 北の軍に特別変わった動きは、まあ、なかったということでありますので、まあ、それは結構なことだということになりますが、まあ、したがって今国際社会の関心というのはやはり北朝鮮の核開発に一つ集中しているところがあろうかと思います。7月24日の北朝鮮外務省代弁人の回答の中にはですね、まあ、今後北朝鮮が核抑制力抑止力をさらに多角的に強化し強力な物理的措置を講じる、まあ、その可能性について触れておりました。まあ、こういう言い方からしますと北朝鮮が核実験を再び行うあるいは核弾頭のを目指してあるいは核の小型化を目指して核融合あるいは濃縮ウラン濃縮というものをさらに進める可能性というのもありますので、もちろんそうしたことを絶対に北朝鮮が今後行わないということを国際社会は強く求めておりますし、まあ、そういう点で北朝鮮の動向に注目がさらに集まっているというところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなどさまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は北朝鮮に拉致された可能性を排除できない失踪事案への取り組みについてご説明します。北朝鮮に拉致された可能性を排除できない事案について政府はどのように取り組んでいるのでしょうか。現在日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づき帰国された5人を含む17人を北朝鮮による拉致被害者と認定しています。日本政府はこの17人の他にも北朝鮮に拉致された可能性を排除できない方々が多数存在しているとの認識のもと、関係省庁、関係機関が全力を挙げて国内外からの情報収集や関連する捜査、調査を強力に進めています。外交面においても日本政府はこれまでの日朝政府間協議において北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方々について北朝鮮に対してこれらの方々に関わる関連情報を提供するよう繰り返し要求しています。また日本側からの指摘の有無にかかわらず日本人拉致問題に関してさらなる情報がある場合には速やかに提供するよう重ねて申し入れを行っています。さらに日本政府は2008年12月、これまで政府認定の拉致被害者のご家族や救う会、調査会などの民間団体にお伝えしてきた北朝鮮との交渉内容などについて、拉致の可能性を排除できない方々のご家族にも直接情報提供することとしました。また2009年11月、中井宏氏国家公安委員会委員長兼拉致問題担当大臣は拉致の可能性を排除できないいわゆる特定失踪者のご家族と面会しご家族の訴えに耳を傾けました。そして中井大臣は徹底した捜査を警察に指示した、すべての被害者の帰国を目指して全力を挙げる旨決意を述べました。日本政府はこれからも拉致被害者及び拉致の可能性を排除できない方々のご家族や関係者との意思疎通を密にすることで被害者の帰国実現に向けて連携を一層深めていくこととしています。よく特定失踪者という言葉を耳にしますがどういう人を指すのでしょうか。このような政府の取り組みとは別に、 2003年に設立された民間団体特定失踪者問題調査会があります。略称として調査会と呼ばれるこの団体では、北朝鮮に拉致された疑いを排除できない失踪者としてご家族から調査を依頼されている方々を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。また調査会では北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を放送しています。潮風の放送は毎日午前5時30分と午後11時からそれぞれ30分間周波数 6000kHz 周辺で行われています。日本政府は認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮に対し強く要求しています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、2009年10月に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に、拉致されました。当時29歳でした。
京子、兄貴だけど、元気で暮らしてますか？32年今年で経ちましたけども、まあ、未だに、助けてやれずにすまないなと思ってます。去年も確か言ったと思うけども、京子がいなくなった時にノブさんが6つの時でしたので、今年で、38になります。まあ、東京で、元気に暮らしております。ノブさんのことは心配せずに、まあ、家族も元気で、おります。そして、おばあさんも今年で、86歳になりました。体は元気ですけども、膝が悪いもんで、なかなか自由な動きができませんけども、日常生活していくには支障がないので、今日この体に気をつけて元気で、暮らしてください。そしてノブさんの下に女の子が一人できまして、今年で、26歳になります。京子は、ケイちゃんって子ですけども、この子を知らないでしょうけども、女の子ですので、京子が帰ってきたらケイちゃんと話が合うと思うので、これもまた楽しみにしておいてください。体だけは気をつけて、病気せずに、頑張って、追ってください。近いうちにまた、政府に出かけ拉致をされた皆さんの救出をお願いに政府の方に行きますので、元気でおって、ください。まあ、私ども、と家内は元気にしておりますので、安心してください。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1974年のヒット曲、伊藤咲子さんのひまわり娘です。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。